ポッドキャスト土屋順次の治療のヒントプラスは、他とは違う結果の出る治療方法、絶対的なパフォーマンスアップが叶う運動療法、治療家が持っておくべき能力とその磨き方などについて、土屋順次がリスナーの皆様からのご質問に直接お答えする番組です。本物の治療に挑戦する日本オランダ都市療法協会がお届けします。
去年、やっぱスポーツシーンでいうと、ラグビーがやっぱ、
いやー盛り上がりましたね。
あんなに活躍するとは思わなかったんですけども、
面白かったですよ見てて。
はい、でちょっとラグビーネタなんですけども、すごいハードな練習をやってたのも結構、知られてると思うんですけども、もうそれこそ朝からなんかボクシングの真似事したり、ウェイトトレーニングやったりとか、なんか4ブレン5ブレンやったりって、あれだけ激しくやると、その陰にやっぱり怪我オーバーワークになっちゃうから、
いやあるんじゃないですかね、
怪我の話なんですけど、まあ治療系とかトレーニング系のね、この番組なんで、治療外スキルの話として今日はそのトレーナーについて、
トレーナー
ちょっと紹介したいすごい人がいるんですよ。
先生がさらに紹介したい人がいるんですか。
はい、
お、
さあ今回の、ラグビー代表じゃなくて2015の、もう前、はい、今回につながる、もう日本がすごく飛躍したエディージャパンですよね。
はいはいはい、
エディージャパンの時に2015年奇跡の南アフリカね、
いや
あの試合の陰で、
あ、はい、
あの佐藤義人さんってすごいトレーナーがいたんですよ。
佐藤義人さん、
はい、全然まあ表に出てないですけど、
そうですね、
業界では知る人は知るという形で、
お、有名な方で、
はいはい、もうあのそれ以前からいろんなところに出向、はい、出張してチーム見てたりとか、実績がすごいんですけども、当時のチーフトレーナーの方から指名で、
はい、
まあワールドカップついてきてくれっていうので、はい、そんなに協会とか あのコネクションはないんですけど、たまたまアスレチックトレーナーの研修で一緒になったっていうので、
そうなんですか、
チーフトレーナーとよく知ってたらしくて、
それで実力を認められてって感じですよね、はい、本当に、
はい、で梅島さんが考える、あのスポーツトレーナーって、はい、どんな仕事とかどういう人だと思います
か。スポーツトレーナーですか。
はい、
やっぱまずは選手をことを考える、
はいはい、
もう最初に、
はい、
でそうですね、まあフィジカル面もそうですけど、なんかメンタル的なところもサポートしてるのかなっていうイメージだけです、
はい、あ、そうですか、
はい、あとは最大限パフォーマンスを発揮できるように、
はい、
選手ごとになんか考えてあげれる、はい、そういうイメージです、
ね、はい、まあ医療系のバックアップサポートなので、うん、まあ、場面場面でどんなことがあるかなって見ていただくと、うん、まあ、軽い怪我をした時の応急処置ですよね。
ああ、確かにそ
うです。あるいは重い怪我をした時の見極めで、はい、もう首とかやったら絶対もうグラウンドから運ぶなんてしないで、うん、その場で動かさないようにして試合を止めて、
うん、
で救急車をグラウンドにバーンって入れちゃうんですよ。じゃないと首の場合は本当に脊髄損傷とか、そのすぐ日時的に、はいはい、あの怪我しにつながっちゃうので、
なるほど、
はい、っていうような、まあ、目利きともその状況判断で、
はいはい、
場合によってはそうやって何よりももう優先させて命を救うみたいな、まあ、最近ですと、あと心臓が止まっちゃったとかあるじゃないですか。あれで AED で持ってこいみたいなのでやったりとかっていう、結構緊急の時にどう動くかっていうのもあれば、
状況判断、
はい、一方で、うん、まあ、今回今日話したかった、うん、チームに帯同して、うん、大会中、まあ、少し、打撲があった、捻挫があった、もう出れないんじゃないかって言っても、うん、やっぱ次の試合決まってて、うん、そこにやっぱなんとか間に合わせるみたいな、
へ
ーっていう種類の人もいれば、
はい、
あとは、まあ、そこのチームに帯同しないで、うん、医療機関の方で、うん、もうじっくり大手術、前十字靭帯、うん、再建手術しましたって言った後、
はい、
もう半年も1年もずっとこう、ちょっとずつ鍛えていくみたいな。
なるほど、
全然違うんですよ。
あ、タイプがあるわけですね。
タイプというか、それぞれ求められるスキルが違うので、
あ、求められるスキル
は
違う、
はい、だから全部を うまくできる人はほとんどいないですよ、
うん、なんか聞いてて、
いや難しい、
それだけ幅広い人、
そう、それぞれ一つずつすごい大変なので、
うんうんうん、
はい、
で
この佐藤義人さんっていう方は、まあ、ご自身、まあ J リーグ目指してたところから、うん、あの怪我で挫折
ご自身も目指して
たされたんです、でもあのよくよく履歴を拝見してましたら、あの後にあのビーチサッカーですけども、
ビーチサッカー、
はい、代表になってるんですよね、すごいですよね。
じゃあサッカーの実力もあるということで、はい、で
かなり自分で鍛えてるので、
あ
の懸垂しながらあの斜めに腹筋とか結構すごいんですよ
佐藤義人さん、
はい、まあ、体の使い方が上手っていうのもあるんですけど、パワーもしっかりあるっていうので
、じゃあご自身でもいろいろ経験、
動ける、はい、
されて
っていうところから言うと、実は鍼灸師なんですね。
あ、鍼灸師さんなんですか、元々は、は
い、だからどちらかっていうと、先ほど言った中で言うと、あのもう大きい事故があった見極めっていうよりも、あるいは長期の離脱して、プログラム組むとかっていう、それじゃない、
そうですよね、
もう本当に、まあ、一般の人であれば肩こりがとか、慢性疾患でうまく自律機能が働かないとか、っていうようなのに、まあ、針を打ちながらっていうような対処療法のスペシャリストです、ね、
ああ対処療法のスペシャリスト、
はい、まあまあ多分あんまマッサージの資格も取られてマッサージをしたりとか、
はい、すごいですね、そんな方がって感じですよ、
はい、
鍼灸師で。
そうですね、で多分ラグビーなのでドーンってぶつかるじゃないですか。
ああ、はいはいはい、
多分骨もずれたりとかするんですよ。
ああ結構衝撃、は
い、だからやっぱり筋肉だけちょっと緩めるとか、なんか整えるぐらいじゃダメな場合は、骨をやっぱずらずらしたのが、ずらされたのを戻してとか、動きを良くしてっていうこともできないといけないですし、聞く話ですと、イングランド大会のあの態度の時は全然グラウンドには出ないで、もうずっといろんな選手をとにかく戻すんだって言って、ずっとやってたみたいですね。
あ、そうですか、
はい、で30名40名ずっと大所帯でいますから、
ラグビー人数多いですからね。
15人でやって、で大会あの試合ごとに登録選手変えるんで、プラスアルファ候補選手も含めてこう大所帯で動くんですけども、
ですよね。
まあ、佐藤さんのおかげで唯一、はいはい、ワールドカップ本戦に参加した全チームの中で唯一日本だけが、あの登録を変えないで、まあ、大怪我してもそのままちゃんと登録をしたままで、はい、もういろんな人が、はい、ちゃんと復帰して出したっていう、
唯一日本だけ、
日本だけです。それほどのラグビーって激しいから、
それはすごいじゃないですか、すごいことじゃないですか、はい、
あのエディさんが、はい、あのエディさんがですよ、ゴッドハンドって言って言わしめた
佐藤さんのことを、
はい、
じゃあめちゃめちゃ実力がある方、
めちゃめちゃ実力がありますね。でその縁があって、その縁があって、でまあその大会終わって、今回大活した堀江選手って
ドレッド
の、はい、そうです、ドレッドヘアで3人のうち の, あの一番前ぶつかるとかの3人の真ん中ですよね、
フォワードでした
っけ、フォワードです、はいはい、でフォワードをあの、どう押すとかっていうチ、あのフォワードの全部のチームをまとめるキャプテンですよね、で彼が結構、はい、あの直前まで頑張ってましたけど、あの脊髄損傷で首やっちゃって力が入んないような状態から、はい、リハビリをずっと激しくやってたんですけども、まさに佐藤さんがずっとやってたんですよね。
あ、去年のワールドカップの時もですか。
はい、でまあ、それ以前から
ずっ
と長期ですけども、と、はい、いうことは、針も打てて、まあ、そうやって合わせるっていうのもできるんですけども、はい、長期間こうずっとしっかり、足りない筋肉を鍛えとか動きを見ながら、ね、ちゃんと、特にラグビー選手で見た目はこう体ごついですけども、
はいはい、
意外と、まあ、話題のインナーマッスルとか使えなかったりとかして、
あ
の動きが滑らかじゃないんですよ。
なるほどなるほど、
機能的じゃないんですよ、
だ
そういうのを直せるっていうので、評判が評判呼んで、もういろんなアスリートが集まってきて、
あ、そうですか、
はい、
さっき先生がおっしゃったそのいろいろな、まあ、3つぐらいおっしゃられたと思うんですけど、
はいはい、
幅広く、
そうです、ね、
持ってらっしゃる、
ね、なかなかそういう方あの いないんですけども、
はい、
あの大抵、まあ、それぞれ一つでも、全然リハビリで、もうスペシャリストで、この人に任せたらっていうだけでもすごいんですよ。ああ、でもそれは対処療法もすごくて、リハビリもすごくて、でっていう、もう マルチでこうやってやれる人は貴重ですよね。
あ、エディさんがゴッドハンドって、ね、
はい、
佐藤さんのこと言うぐらいですからね。
はい、
あ、なかなかでも、難しそうですね。
難しいですね。で、 佐藤さんが実はまあ一般向けに肩こり直すとかっていう本を出されてるんですけども、
う
ん、
そうですか。
で変わったストレッチをしてるんですね。
はいはいはい。
でまあそれはどっか YouTube でも上がってますし、Amazon で本書籍につけていただければいいんですけども、うん、まあ壁に向かってこう伸ばすあるストレッチがあって、うん、でキーは、うん、まあ背骨の中の、うん、まあ首 の, あの背骨、うん、まあ、ここの胴体の背骨、うん、腰の背骨っていうの で,、うん、で腰の部分の腰椎っていうんですが、腰椎が5つあってですが、胸椎の12番目って12個あるうちの一番下の12がすごく大切なんだよっていうんですよ、でそこをちゃんと動くようになって、はい、でそのインナーマッスル、その周りについてるちっちゃい筋肉、多裂筋が動くと、うん、っていう話をしてるんですね。まさにバイオメカ的にも、はい、神経生理的にもすごいいいんですよ。
あ、先生から見ても、
はい、
腰
椎5つの腰の骨と、まあ、胸椎って我々言ってますけども、はい、ここの上半身の背骨の骨って何が大きく違うと思うんですよ、うん、
胸と背中ですよね。
胸と腰です。
腰ですね、
はい、背中と腰です。じゃあそうです。
あ、なんだろう、大きさ、
大きさも、まあ、形状ももちろん違うんですけど、特徴があるんですよ。
そもそも動きがなんか違うような感じ、
全然違うんですよ。そうなんです、そうです。
あ、
はい、背中っていうか胸の方は、肋骨がついてるんですよ。
うん、ああ、確かに、はい、はい、ついてますね。はい、
で腰のところは、肋骨ないんで、
ないです。
で、もう内臓が裸でこうついてるっていうような形なので、はい、全くそれ用に動こうとしたら、うん、上はあの肋骨が邪魔して動きにくくなってるので、うんうんうん、どちらかっていうと、横に動くのは得意なんですけども、回旋するとか、
はいはいはい、
その肋骨がある分邪魔じゃないですか。
邪魔です、
ね、カゴがついてるわけですから、
ね、
はい、
はい、
で腰の部分はどっちかというと、うん、まあ、前後にバッて動いたりとか、うん、ね、いろいろできるんですけども、はい、っていうその境が12番目と腰椎の1番目なんですよ。
へ
え、そこさえ動けばスムーズに、はい、そこが動かないとすごくここに全部力が集まっちゃうとか、
はいはい、
あるいは腰ばっか動いて、背中の部分全部が動かない、胸椎の部分全部が動かないとかって結構あるんですけども、あの球技系のスポーツには、
うんうん、
だそこを動かすといいんだよって言って、
うん、
あの指導してるのすごい、すごいです
。先生から見ても。
で、一方で、まあ、はい、これ佐藤さん知らないかもしれないですけども、胸椎の12じゃなくて10から、
はい、10から、
はい、腰椎の2番目まで、これ難しいじゃないです。
あ、
そこの、はい、まあ、あの、胸椎の10番、11番、12番、はい、1番、2番、5つあるじゃないですか。これが、下半身の、
はい、
技術機能を司ってるって言っても過言じゃないんですよ。そこに、ちょうど、交感神経節っていうのがあって、
うんうん、
毛細管をバッと開けたりとかっていう、うん、そういう調整するとこがあるんですよ。うん、
ああ、かなりちょっと難しくなってきましたね、話が。はいはい、
まあ、
はい、
だから大雑把に、いや、12番を動かしておけば、うん、その前後がこう勝手に動くようになるので、うん、そこの交感神経節っていうのがこう動くから、
うん、
下半身に関してはそこを大体動かしておけば、
うん、なるほどね。
あるいはバイメカ的にそこがいつもあの引っかかるところなんで、そこさえ動いてれば、はい、下半身が全部うまく循環とか、あの疲れはちゃんと察知してっていうようなことが回るんですよ、体の中で。
今聞いててもかなり、まあ、詳しい医学的な話だなと思って、はい、それを佐藤先生は知ってるってことですね。
そう、わかんない。そこはちょっとわからないですけども。
知ってるんじゃないかっていう。
はい、経験的に。まあ、ご本人でも自分で体で試して、はい、
あ、なるほどね。
ビーチサッカー日本代表にもなった人ですから、
はいはいはい、
ベスト8かな、多分。はい。だから多分それがいいっていうふうに見つけたんでしょうね。だから下半身に関してはそれで、
うん、
実は上半身に関しては、うん、首の一番下と、うん、それこそ胸椎の一番上っていうところはまた、うん、あの動きが違うところで、
あ、違う、
同じパターンでその自律神経がキーになるところなんですね。
はいはいはい。
あ、だそこさえ動けば、うん、もう肩こりフリー、ストレスフリーなんです。
あ、そうか、肩こりにもつながってくるってことですね。
上半身は、まあ、そこのところを知ってるかどうかわからないですけども、まあ、下半身、まあ、球技系であればその別に、ラグビー以外でもサッカー、うん、サッカーの選手も実際私 の, あのマリノス時代にいた選手が、うん、渡辺選手っていうのが行ったりとか、
はい、
あの他の選手いっぱい来てるんですよね、
は
い、クラシックバレーとかいろんなとこを見てるんですけども、なんか私と似てるなと思って
ですよね、はい、
はい、はい、だからそういったもう力がどう効率的に動くとか柔らかく動くとか、
うん、
運動練習で、まあ、関節並べをちゃんと 見つつ、
うん、
そういった治っていくっていう、
あの
理にかなってるんですよね。
素
晴らしいですよね。
ちなみに今佐藤さんって今 何やってらっしゃるんですか。
今もでも自分のそこの治療院と京都の方なんですけども、
はい、京都
の完全予約制で治療院と、あとあの、まあ、他の仲間と組んだそういった、うん、トレーニング施設、
うん、
同じ京都ですけどちょっとあの田舎の方にあるみたいですけども、うん、そこであのリハビリだったりアスリートのトレーニング見てるみたいですけども。
ああそうですか。
はい、
なんかすごい方なんですよね佐藤さん。あ、先生があの紹介してくれるぐらいですから、
まあ、あのちょっとすごいそういうオールマイティーにできる人がいたのでちょっと紹介したんですけど、やっぱスポーツトレーナーって一言でこうみんな一括りにしてますけども、いろんな分野があって、
なるほど、いろんな分野があって、は
い、だからまあこういった佐藤さんみたいにオールマイティーでいろんなことができるっていうのに、
うん、
まあ大変なんですけどね、
うん、
あの 2分野3つの分野でそれぞれ そこそこのレベルにならないといけないので、
うん、
っていうのを目指すのもありだし、う
ん、ありだしってことです
よね。はい、もう、うん、私は治療ね、あのもう今ある目の前のこのあのなんか動きとか痛みを取るんだっていうような、
うん、
スペシャリストになるのもありですし、
うんうん、
それこそ、救急でもう、うん、なんか怪我した瞬間に判断するとかっていう、
は
い、
ああ そうですよね、はい、なるほど、
いろいろあるんですよ。
ああ、じゃあどこを目指すかは、まあ、ご自身いろいろ、はい、あのですけれども、でもそういう幅広いあのスペシャリストになるっていうのもありだっていうことですね。
ありというか、はい、まあそれぞれ中途半端になったら一番、うん、あの全然使い物にならないからダメなんですけども、
ね、
オールラウンドになった方が今後生き残るん
です。あ、そういうことですね、
はい、
なるほど。
だから一応その長期で治すっていう職業としては理学療法士が当たるんですけども、
はい、
理学療法士で日本でスポーツ系でなんかやろうとするとそれ教えられるボスがあんまいないんで、はい、あの資格取っただけじゃ十分じゃなくて、
うん、
資格を取ってスタートラインに乗って、うん、そこから先スポーツ用に、うん、どうあのスキルを身につけていくかっていう、うん、そこが日本の場合あの難しいんですよね、はい、で同じように治療系も、
うん、
まあ、針の世界ちょうど、うん、佐藤さん針だったんで鍼灸師さんも、うん、すごい鍼灸師さんって、まあ、ポツポツはいますけども、うん、なかなかどこにいるっていうの情報がないから、うん、はい、そこの中に潜り込んで、
はい、
何年もそこであの技を盗むみたいなことをすればいいとは思うんですけどね、うん、
なるほど。
今日のポッドキャストはいかがでしたか。番組では土屋順次への質問を受け付けております。ウェブ検索でオランダ都市 DMT と入力し、結果に出てくるオフィシャルサイトにアクセス。ポッドキャストのバナーから質問項目をご入力ください。またオフィシャルサイトでは無料メルマガも配信中です。ぜひ遊びに来てくださいね。それではまたお耳にかかりましょう。ごきげんよう。さようなら。この番組は提供日本オランダ都市療法協会、ナレーションボイスアップマスターコーチ春でお送りしました。